おはようございます。小林です。今日もよろしくお願いいたします。先週だったが、娘が資格試験があって、この中野の北口 の、 明治大学の方で受けたんですけど、ご苦労なことについてきてこちらに来るより南口に来ることがいいんですけど、北口に来ることはあんまりなかったんですけど、なかなか開発がすごく進んでるんだなって改めて思ったんですけど、遠い昔、学生時代に野方に住んでたんですけど、その頃はすごい庶民的な街だなと思ったんですけど、随分こう変わっていて、この街に一体どこに行くんだろうって、なんかそんなことを思わされました。じゃあ今日この箇所をお読みしたいと思います。今日の箇所は、サムエル記上の一節から読みしたいと思います。旧約聖書の428ページ、サムエル記上428ページ一節から、ちょっと長いんですけど、10節までお読みしたいと思います。旧約聖書の428ページのサムエル記上エフライムの産地ラマタイのタフィンに一人の男がいた。名をエルカナといい、その家系を遡るとエロハン、エルフ、トフ、エフライムのツフにいた。エルカナには二人の妻があった。一人はハンナ、もう一人はペニナで、ペニナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナは 毎年自分の町からシロに登り、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。シロにはエリの二人の息子、オフンとピネハスがおり、祭司として主に仕えていた。生贄を捧げる日には、エルカナは妻のペニナとその息子たち、娘たちにそれぞれ分け前を与え、ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの体を閉ざしておられ、彼女を手伝めるペニナは、主が子供をお授けにならないことでハンナを思い悩ませ苦しんだ。毎年このようにしてハンナが主の家に登るたびに、彼女はペニナのことで苦しんだ。今度もハンナが泣いて何も食べようとしなかった。夫のエルカナはハンナに言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって10人の息子にも勝るではないか。さて、シロで生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった。祭司エリは主の神殿の柱に近い席に着いていた。ハンナは悩み嘆いて主に向かい激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、明日目の苦しみをご覧ください。明日目に心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子を一生主にお捧げし、その子の頭には決して髪剃りを当てません。ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口元で注意していた。ハンナは心の内で祈っていて、唇は動いていたが声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているかと思い、彼女に言った。いつまで酔っているのか、余裕覚ましなさい。ハンナは答えた。イエス・アイスは違います。私は深い悩みを持った女です。ブドウ酒も強い酒も飲んではおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。明日目を並ぶ人の後をお返しなさらないでください。今まで祈っていたのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。そこでエリは安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたをこれ願うことを叶えてくださるようにと答えた。ハンナは明日目がご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のことではなかった。一家は朝早く起きて、主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰っていった。エルカナは妻のハンナを知った。主は彼女を御心に留められ、ハンナは身を守り、好きな道で男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル。その名を神と名付けた。ちょっと長いんですけど、サムエル記の今日の一番最初のところですけども、まずこのサムエル記の時代背景は、イスラエルの歴史が大きく変革する時代 から始まるというのがあると思いますけど、寒い期の一つ前を見ると別期で、そのもう一つ前が四死期ですけれども、四死期の最後がどういう言葉で終わっているかというと、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいと見えることを行っていた、まあ、こういう表現で終わっていて、まあ、世の中は混乱をしていて、まあ、霊的にも深い停滞な状態にあったという時代から、サムエル記は始まりますけれども、その始まりは王宮からではなく、軍隊からではなく、一人の女性の苦しい祈りから始まる。サムエル記はそこから始まる。でまず、場所ですけれども、エフライムのラマ、このラマタイムシセフピムっていうのはラマのことで、まあ、ラマっていう語源と使ってありますけど、同じことを言って、場所で、イスラエルの少し北側の町にで、登場人物としては、ハンナの、夫の名前がエルナナ。で、二人の妻がいて、ハンナとペニーナ。これが登場人物。そして、祭司がエリ。そしてもう一つ町が出てくるのが、シロという町ですけれども、ラマのもう少し北側で、当時の、宗教の礼拝の中心地で、神殿や契約の箱があった場所と言われて、まあ、1年1回巡礼の畑に行くという、まあ、そういう場所と時代背景、まあ、そういう時代にこの物語は始まります。で、4節にエルカナには妻ペニナとその息子たち娘たちにそれぞれ分け前を与えというふうに書かれていますので、ペニナの方には複数の息子と娘がいたということがわかります。そしてその次にハンナには一人分を与えた、まあ、ハンナには子供がいなかったということがここからわかるわけですけれども、まあ、当時ユダヤでは、女性の不妊というのは非常に差別的に恐らく扱われていたと、今以上に宗教的な不適合者ぐらいな感じに、まあ、当時は、見られていたというふうに思うんですけど、まあ、今でも、差別的な扱いではなくはないぐらいですけども、まあ、当時は非常に差別的な扱いを受けていた。そしてペニナの方は敵として、まあ、その子供がいないということでハンナのことを非常に蔑んでいた、まあ、そんな背景があります。そして、下の段の十節に行くと、ハンナは悩み嘆いて主に祈りっていうふうに書かれているんですけども、まあ、聖書にはそこまでしかここそれ以上書いてないので分かりませんけども、ハンナは決してこういじめられて突然祈り始めたというわけではきっとなくて、常に祈り続けていて、この時も苦しみのあまりに、ハンナは祈ったっていうふうに解釈する方が、まあ、自然なのかなっていうふうに思います。なのでハンナは神様に子供が欲しいということは恐らくその前から祈っていた。でも諦めることなくずっと祈り続けていた、まあ、そんなふうに読めるのではないかなという思います。そしてハンナは、11節でこんな風に言います。そして誓いを立てていった、万軍の主よ、明日目の苦しみをご覧ください、苦しみをご覧ください、明日目に御心を止め、忘れることなく男の子をお授けください、叶いますならその子を一生主にお捧げし、その子の頭には決して神様と言いません。まあ、これはナジル人という、まあ、神様に特別に捧げる生き方をする、民数記の6章の最初のところに書いている、まあ、ナジル人として捧げますということを誓いながら祈るということで、まあ、決して、こうして読むと結構なりふり構わない判断の祈りという、まあ、決して整った祈りではないなというふうに感じますけども、でその後の判断の祈りは、続いて、主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは、酔っているのかと思ったとか、言ってますけども、ハンナは、いいえ、15節で、私は深い悩みを持った女です。ただ、 どうしようも論ではありません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出していましたという流れです。そして、その次の18節に読むと、そこから食事をしたが、彼女の症状はもはや前のようではなかったっていう流れなんですけど、ここで、ポイントだと思うのは、ハンナはこの時点では子供はまだ与えられていなくて、自分の気持ちを正直に神様に差し出して、そして神様に委ねることができて、平安が与えられる。その後も、ここでエルカナはハンナを知って、彼女の心の中で祈りということで、その後に結果として子供が与えられた。まあ、こういう順番になります。で、まあ、この順番が大事だなっていうふうに思うんですけども、まあ、私の教会っていうのはこういう祈りのことを直心の祈り、正直の直心、心とか、まあ、正直に正直に祈ることで平安が与えられて、そこに神様が必ず働いてくださるということをすごく大事にしている、まあ、教会なんですけども、まあ、このハンナの祈りの箇所っていうのは、まあ、それをすごく例としてよく分かりやすい箇所かなというふうに思うんですけども、まあ、その直心の祈りっていうのを根拠にしているのがマタイの福音書の5章の8節の三条の線追加の中の一つで、心の清い人は幸いである、その人は神を見るって、この心の清いっていうものを素直な、正直なっていうふうに解釈をして、心の正直な人の祈りは祈ることで神に出会う。まあ、そこから直心の祈りっていうふうに言ってるんですけども、まあ、この箇所がそれをすごく表している箇所だなというふうに思うんですけども、で、ハンナは、ペニーナの上昇に耐えられずに、まあ、正直に心を差し出して祈りました。そして、全てを手放して神に委ねられることができて、平安が与えられ、その結果、男の子の産婦が与えられたっていう、そういう流れなんですけど、まあ、正直な祈りには平安が与えられて、その結果、神様の男が与えられるということだと思うんですけども、このハンナの祈りっていうのは、ハンナの人生を変えましたけれども、同時にここからイスラエルの歴史も変わっていく。ここからダビデの王朝へ繋がっていって、イエス・キリストにも繋がっていくっていうことになるんだと思うんですけども、まあ、この箇所を見て思うのは、この歴史が変わっていくっていうのは、決して普段の生活とかけ離れたところではない。なくて個人の小さな正直な祈り、そこに神様が働いてくれるさって、そこから神の物語が始まっていくのかもしれない。まあ、この箇所を見るとそんなことを思わされるんですけども、まあ、聖書というのはやっぱりこう逆説的で、こう大きな転換点で女性から始まる、女性の苦しみから始まるというところが、まあ、聖書の物語だなっていうふうに改めて思うんですけども、まあ、そういった意味でも普段の生活の中でいろんな苦しみがありますけど、正直な祈りを、まあ、神様の前に差し出すことで、そこに神様が働いてくださって、もしかするといろんな大きな、歴史が変わるような神の物語が始まるかもしれない。そんなことをこの箇所から思わされます。そういったことに、そういった意味でもですね、私の教会は直心の祈りというのを大切にしているんですけども、まあ、そんな祈りを大切にしているのもいいんではないかなというふうに思わされます。それではお祈りをします。恵み会でのお父様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日もこの礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。拙い祈りですけども、どうか、この祈りがあなたに届いて、この教会も建て上げられており、建て上げられて祝福された教会となりますように、また暑い日がこれから始まりますので、兄弟姉妹の健康をもお守りください。そして、今週1週間が祝福された良い時となりますように、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちを用いて祝福してくださいますようにお願いいたします。御 この時の一切をお祈りして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
今のお話に感謝いたします。本当に正直に神様の前で祈るというのは優しいので難しいではないかなと思いますが、私も旧約聖書から与えられた聖書の箇所を読ませていただきます。歴代志下35章20節から24節までページ数を申し上げます。旧約聖書の歴代志下巻35章20節から、これは720ページになります。旧約聖書の720ページ、歴代志下35章20節から24節まで読ませていただきたいと思いますが、内容はですね、34章、これは新共同訳なんですけど、新改訳の場合は小タイトルついてないので書いてないんですが、新共同訳では34章からユダの王ヨシアというタイトルがついております。ユダのもう最後の方の王様になりますが、ヨシア王という王様、素晴らしい王様、34章35章でその彼がした素晴らしい信仰深い行いが書いてあって、その続きでヨシアの最後、若いんですけど亡くなる時のことを見たいと思っております。それは20節、35章の20節からお読みいたします。ヨシアが神殿を整えるために行ったこれらすべてのことの後、エジプトの王ネコがユーフラテス川の近くのカルケミシを攻めようとして登ってきた。ヨシアはこれを迎え撃つために出陣した。しかし猫は使い送っていった。ユダの王よ、私はあなたと何の関わりがあろうか。今日攻めてきたのはあなたに対してではなく、私が敵とする家に対してである。神は私に沿うようにと命じられた。私と共にいる神に逆らわずにいなさい。さもなければ神はあなたを滅ぼされる。しかしヨシアは引き返さず、攻撃のために変装して神の口から出た猫の言葉を聞かなかった。そして彼はメギド平野の戦いに臨んだ。伊手たちがヨシアを追いた。王が家臣たちに、傷は重い、私を運び出してくれと言ったので、家臣たちは王を戦車から降ろし、王の第二の車に乗せてエルサレムに連れ帰った。王は死んで先祖の墓に葬られた。ユダとエルサレムの全ての人々がヨシアの死を嘆いた。今日パン君のためにここの今のこの箇所を中国語に自動翻訳して、後で日本語の どう訳されるか見てみたら、この猫というところが出てきますね。エジプトの王様の猫が漢字でキャットになってる。あれは猫だからね、同じ猫なんだけど、まあこういう猫という名前の王様がいたんだということになりますが、まあ、ちょっと話を変な方に行ってしまいましたが、私はこの箇所を読んで、どうしてだろうと考えました。本当にヨシアという王様は8歳で王様になって宗教改革をして、本当に神様に忠実で律法を見出してそれに忠実に従ってきた、限りなく良い王様であった、神に忠実な王様であったということが書かれてあったね、ずっと書いてあった。それが最後のところへ来て、こういうことが書いてあるんだと思ったんです。皆さんどう思われたでしょうか。条件はこういうことなんですね。この当時世界の王国というのはユダを支配していたのはアッシリアだったんですけど、そのアッシリアという国をバビロンがもう滅ぼしかけてた。で、アッシリアは援軍としてエジプトに頼んだ。助けてくれと。それでエジプトの猫は、エジプトからユーフラテス川までものすごい距離があるんですけど、こう遠征して助けようとしている。その途中ユダを通るわけです。地図を見ればわかるんですけど、イスラエルを通ってアッシリアの方へ行く。自然に行くわけですよね。で、途中で来るという、猫が来るというのが分かって、ヨシア王は、よし、迎え撃とう、というふうに出陣したと書いてあります。まあ、地名が書いてあるわけですけどね、20節で、ユーフラテス川の近くのカルケミシという、この聖書の裏の地図にはちょっと出てないんですけど、北上してきた。で、それを知った王様の猫は、使いをやったのが21節に書いてあります。私はあなたをと戦うために来たんじゃないんだと。もっと急いで、アッシリアという国、すなわち私が敵とする家、これはバビロンを指してるんですけど、体制で戦おうとしてるんであって、あなたと戦うためではないんだ。そして注目すべきはこう言ってるんですね。神は私に急ぐようにと命じられた。神が言ったと。私と共にいる神に逆らわずにいなさい。さもなければ神はあなたを滅ぼされる。こう言った。警告したんです。これでは彼は、猫は、エジプトの王様は、聖書の神を信じてたから、信じてはいないんです。でも神はと彼は言った。この異邦人を通しても神様は警告を与え、語ることがあるということが一つですね。で、それを聞いたんだけど、彼は22節、もう引き返さないで、攻撃しようとして変装したと書いてあります。これはなぜ変装したんでしょうか。やはり彼はアハゾウ様というのがそうですけどね、悪い王様も変装して自分の身を守るために変装したんですけど、こういう手を使って、助かろうとした。自分のしようとしていることは正しいとはどっか思ってなかった節があるわけね。で、その結果どうなったかというと、23節を見ますと、弓を射る者の弓に射られる、当たって彼はもう命が絶えるということになります。で、戦車といってもこう馬車のようなものなんですね。でも馬が引いていくわけですけど、そこから下ろし死んで先祖の墓に
葬られた。義時王様こんな最後を迎えなくてもいいんじゃないかというのはこれを読んだ時の私の正直な感想。なんでこんなことしたんだろう、愚かだなと思った。で、ここを読みながら、義時という王様は蘇我氏王様で長い間信仰者として歩んできたんですね。私たちももしそういうふうに神様の前に歩んできたとしたら、義時のように心を止めなくちゃいけないのかもしれない。若い頃こうだっただけではなく、今日も神様の言葉に聞くべきなんですね。今ここで語られているのは誰が語っているかというと、エジプトの王ネゴが語っているんですね。でもここで彼がすべきだったのは、主よ、私はどうしたらいいでしょうかと聞くべきだった。判断を間違えたと言わざるを得ない。で、どうして彼は戦いに行こうとしたか。第一は、ネゴは敵国の王だったから。で、二番は、もしかしたらユダヤを攻めるのかもしれない、国を守ろうという気持ちがあったんだと思うんですね。しかし最も大きなことは、神様の言葉を聞こうとしなかったということなんですね。ですから、猫がこう言ったという21節の言葉は、神様はこう言ってるよと言ったのに、義時はそれを聞かなかった、ね、そして自分で判断して、おそらく彼はもう長年自分は神様に忠実に歩んできたという実務もあったと思うんですね。ですから神に聞かなかった。主よ、どうしたらいいですか、私はこう戦いたいんですけど、ということを聞くべきだった。そうすれば神は猫を通して語ってるんだということを示されたらやめるはずなんですね。つまり一泊間を置いてすぐ返答しない、すぐ行動しない。それと神様を信じている預言者だけではなくて、エジプトの王という異邦人を通して、私たちにとってもクリスチャンの信頼する仲間、兄弟姉妹、あるいはそういう方々だけではなくて、近所の人とかいろんな人を通して私ども今語りかける、警告を発することがある。信仰のない人であってもそのように語りかけてくれることが、を神様を用いることがある。神様はバビロンという国を用いてイスラエル、ユダの国を滅ぼしましたので、そういうこともなさるという、もっと広い意味で神様はいろんな人を通して私たちに語っておられる。それを聞く、それを聞くためにはまず自分の判断を一つ止めて、主よ、どうすべきですかって聞くべきなんですね。これは私はもうすごくね、自分がよくこの間違いをするです、ね、パッとこう自分で判断して、主よ、どうしましょうというふうに聞かないところが、あとで、しまったということがしばしばあります。ですので、この義時王のこの失敗、これは歴代史には歴通王にはないですけど、神様は、聖書というのはどんなにいい王様であっても間違うことがあるんだということ、そして神に聞かないと人間はそういう間違いに陥るんだということを正直に書いている。どんな人もいろんな失敗をするですね。今日先ほどサムエル記を読んでいただいて、祭司エリという出てまいりますけど、エリは息子はとんでもない悪い息子が失敗してるんですね。 どんな人もそうなんです。サムエルは素晴らしい子供だったんですけど、やっぱり彼も自分の子供2人が後を継がせようとすると、はい、あの家臣たちは、いや、ダメです。あなたとは違います、息子さんたちはと、こうして止めているんですね。そういうふうに、みんな失敗をしているという。しかし、ダビデはいろんな失敗をしますけど、その神に、直面したとき、主に聞いてる。ウリムとトンミュとか預言者を通して、神の人を通して、どうしたらいいですかって聞いてる、ね。まあ、それでも間違いを犯すんですけど、この一泊間を置いて、神に聞く。最終的な判断は、神に任せる。これが、ヨシア王が我々に語りかけている。ことではないかと思わされた、ね、それでどうすればいいかということを書いてある聖書にあります。箴言ですね、三章です。旧約聖書の箴言の次にあります。箴言三章、行こうしなさいという言葉が書かれてあります。三章の五節と六節、あるいは七節まで読みたいと思います。箴言の三章です。993ページになります。あ、この言葉かと、もしかしたら思うほどよく読まれる箇所ではないかと思います。少しじゃあお読みいたします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵ある者と見るな。主を恐れ、悪を避けよ。この自分の分別、これは悟りという翻訳もあると思うんですけど、自分の分別、自分の判断、自分の経験、自分の知っていることについ私たちは頼ってしまう。昔こうだったから今回もこうだというふうに。しかしそうではなくて、常に主を覚えて主に聞くということ、それを打ちなさいと進められております。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにくださると。で、あのヨシアの間違ったあの推測ですけど、それは彼は自分は知恵あるものとどこかで思ったんだと思います。自分の判断は間違いはない。しかし人間は間違う。ですから自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ、悪を避けよと。信仰に成熟していくとはどういうことかということをある人はこう言ったんですね。自分で正しい判断ができる人になるということではなく、ますます主に聞く人になる、主に尋ねる人になる。小さなことから大きなことまで、主よ、どうしたらよろしいんでしょうかと聞く。誰を通してあなたは私に語っておられますかと祈っていく。それが信仰が進めば進むほど自分に頼らない、自分の分別には頼らないという、これは案外難しい。小さい子、幼子が何度でもパパママとか大人にどうしたらいい、どっち行ったらいいって尋ね、そういうふうに私どもは神に頼るものであり、自分は自立して神なしでも判断できる、私の判断でやれると、そういうふうに 長年歩んできても
主よ
どうしたらよいでしょうかと尋ねる人になりたい、そんなことを今日はヨシア王の、 間違いを書いています。ヨシア王の最後ですね、本当に惜しい最後だったと読みながら思う、なんでこんなことをと、この王様らしくないと思うんですけど、人間はそういうことを守るんだ。でその秘訣はやっぱり一泊置いて主に尋ねなかったという読み方をちょっと紹介します。